こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
えいさんは、あれらしいじゃないですか。人殺しと泥棒以外は、全部やってきたそうじゃないですか。
ちょっと、それ、もしかして、つつみれいこやない？
あれですね、我が闘争ですね。
あ、うん、我が闘争って、ナチスの
自伝、我が闘争。
何それ？てか、つつみれいこって誰？
岡山が生んだ、スラムの神様。
やべえ。
いわく、はい、私は神であると。スラムと悪性遺伝7人の姉妹兄弟、年頃になって見合いの話も一つもなく、馬鹿にされ続けてきた堤家にとって、栄光を浴びた私は紛れもなく神である。復讐の刃をも、束をも通れと、宿命の印をあげた私の肩に、陰梅や博打打ちや、そしてまた、黄金粉体の丈夫や、放火、存続殺人、ビッコの少女が、今や海を渡って、太陽の街に出て行くのである。っていう、もう今このワードだけの中で何個言っちゃいけないワードが入ってたか。だいたい A さんがやってきたことなんですけどね。
ちょっと、これ今、見せ物小屋みたいじゃなかった今ね。
見せ物小屋みたい。
堤麗子、堤麗子だよ、寄ってらっしゃい。
黄金横領だよ。存続殺人だよみたいな。
これあれですもんね。でも、なんて言うんですか、うん、小説っていうか、今回は、なんていうか、創作じゃないんですもんね。
これ、堤麗子っていう人の、この人の半生、自伝。
うん。いや、まさかの、ノンフィクション。
そう、ノンフィクション。だから、自伝風小説とかっていうよりも、ノンフィクションですね。
そうなんですよね。うん、なんか、まさかのノンフィクションで、まあ、今ちょっとまだ誰もついてきてない可能性があるんですけど、うん、今回はあれですね、しくゆめさん、この、堤麗子さんという、うん、本当にいらっしゃる一人の詩人、
作家
の自伝を、まあ、中心に、
ちょっと人生を見ていこうかなという感じです。
はい。
はい。
ということで、皆さんね、ご存知ないかもしれないんですけど、大丈夫です。安心してください。
履いてます。
履いてます。
まあ、履いてない場合も結構あるんですけどね、この人ね。
確かにそうですね。
履いてないことも結構多いので、
うん。割と履いてないですね。
割と履いてないですね。
でも安心してください。ということで。
売春と人殺しだけはやってないと言ってるので。
うん、そうです。なので、そこについては安心してください。ということで。じゃあ、堤麗子。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。堤麗子は、1930年、
はい、
岡山の貧乏の家に生まれます。
はい。
スラムですね。岡山の部落です。
うん、
に生まれます。で、おじいさんが、たった一度だけ浮気をしちゃうんですね。
はい。
娼婦を買っちゃうんですね。
なるほど。
で、そこから、梅毒にかかって、で、先天疾患のある子供ばっかりが生まれるようになっていくっていう。
まあ、ちょっといろいろ気になりますけど、続きお願いします。
はい。ただ、まあ、梅毒なんですけど、まあ、先天疾患って、まあ、他にも奇形だったりとか、いろんな要因があって、まあ何がそのせいだかわかんないんですけど、この本人は、そのおじいさんは、その女郎買いをして梅毒になったせいで、全部遺伝が子供たちにも出ちゃったんだって言って、悔いてて、ごめんな、みたいな感じに言ってるっていう。
うん、わしの過ちのせいで。
そうそうそう。っていう一応ベースがあって、うん、さっき言ったんですけど、その実体験をもとにした我が闘争っていうのは、佐久間よしこが主演で、松竹で映画化もされてるんですね。
結構しっかりした映画ですよね。
結構しっかりしてて。これ映画の方見ようと思って探したんだけど、あれなんですよね。特別上映とかはしてるんだけど、ソフト化されてないから、見ることできないんですよね。
まあ確かにちょっと、激しすぎて、ちょっとソフト化、結構大物のね、俳優さんが皆さん勢揃いのような。
売春婦の妹の役とかに加賀まりこがやってたりとか。
もうね、キャスティングの段階がね、この松竹映画我が闘争は、なんと主演が佐久間よしこ。
はい。
女対抗期とかね。
女対抗期とか。
ね。どちらかというと、品のある。
そうなんです
よ。女優さんのイメージでしたけど、何でしたっけ、殺しとこ、泥棒だけは。
だけはやってない。
やったことはない。それ以外は全部やったっていう、この主人公佐久間よしこに、この中山仁でしょ、
うん、
石坂浩二でしょ、加賀まりこでしょ、
そう。すごい。加賀まりこもお嬢様女優だからね。
そうですよね。うん、なんか結構、これ多分キャスト全員激しめの人たちなんですけど。
ちなみに加賀まりこは売春婦の妹の役やってる。
めちゃくちゃですよ。そんな映画を 興松竹が作っていたんですね。
で、見れてないんだけど、うんうん、体を売ってるんですよ、ガチで。その、加賀まりこであるべき役の人がね、本編では。なんだけど、どんな風な演技をしてるのかは謎で見れないっていう。
そうです
よね。大変ね、見たいんですけどね。
だいぶね。
だいぶ見たいんですけど。
ちなみに石坂浩二がこの公金を横領したようですね。
あ、なるほど。
これ。
公金を。
公金を横領したという。多分、あれですね。まあ、ソフト化もされておらず、ちょっとうちらほんまになんか松竹に問い合わせようかと思ったんですけど。
あ、そうね。
多分ね、映画鑑賞会を主催する側が払う、まあ、その、相当な結構なお金がかかる予感と、まあ、そもそもその、多分、皆さんの輝かしいね、キャリアの、皆さんの黒歴史的存在であるのではないかという、ちょっとね、懸念もありますよね。
だからソフト化されてないのって、いや、ちょっとこれは出さないっておいて、もうこのままにしといてっていうような。
そうですね。う
んうん、皆さんの黒歴史だから、
そういう可能性がありますね。
ね。っていうところが、
うん、ありそうですね、うん。ただなんかね、そもそもなんかだいぶ分けありそうな。
で、まあそんなキャスティングで、作られてて、我が闘争。
はい。
なんかもう、堤礼子って、うん、他にもまあ、いっぱい自伝風の、その本を出してるんですけど、うん、
はい。
その、全部共通するのが、その家族に関することっていうのは結構自分の、まあ、犯罪家族とか、我が犯罪家族とか、我が妹、娼婦、トリコ、長子。
今あれですね、そのファミリーっていうのが、あれですね、その、ワイルドスピードで俺たちはファミリーだぜっていうなんじゃなくて、あれですね、それ本当にさっきね、この犯罪家族みたいな。
犯罪家族。
その、あんまりポジティブじゃない雰囲気がすごいしてますね。
だからあれみたいなやつですよ。万引き家族みたいな感じですよ。でも一応ね、そのほどっとくるところとかもあったりとかする。万引き家族と一緒ですよね。
ありますかね。
いや、わかんない。今、ちょっと、フォローしてみたんだけど。で、この堤家の人たちがすごいんですよ。
はい。
そもそもが、貧困から来てるんで、その全ての原動力が。なので、まあ、この、まあ、主人公の麗子にしても、ちょっとなんか、やばいおじさんっていいじゃないですか。
親戚のね。うん。とかじゃなくて。
街にいるやばいおじさん。
あ、そういうやつね。
に、だからパンツ脱いで、見せたりとかすると、お菓子をくれるから、っていうのとかで、ご飯とか食べれないから、そういうことをして、まあ、チョコをもらったりとか。
あ、もうちょっとね、やばいおじさんとかの定義からね、もうだいぶ違いましたね。
そう。
あ、不審者、変質者だけれどもお菓子をくれるみたいな。
そうそうそう。
そうか、親が、養うというか、お金を出したりとかして養ってくれないから、自分で調達しないとっていうことで。
そう。
なるほどね。
やって。で、なんかそれを、もう、男の子の兄弟とかにも、ちょっとホモのおじさんだから、そういうことをしてきて、っていうのをやってるんだけど、それが親に見つかったら、もうボコボコにされます。
いや、でもそれはさ、もう、親御さんがちょっとその面倒見きれへんから、そう。仕方ない。
やってくるんだけど、
でも、ボコボコにされる、ね。
ボコボコにされる。とにかく、すぐ拳が出るんですね、堤家では。
なるほど。
大体ボコボコにするんですよ。
うん、そういう感じのお家ってことですね。うん、
で、まあ、そっからまあ、遡って、そもそもがどういう子供だったかっていうと、うん、3歳になっても歩かなかったんですね。
ほう。
で、頭ばっかり大きくって、で、目がギョロッとしてて、で、まあ、殺人事件のあった部屋。
だから、
事故物件で育ったんですよ。もうちょっと情報量多すぎでしょ。
うん、もうちょっとすでにお腹いっぱいなんですけど。
そうそうそう。
まだ3歳ですね。
まだ3歳。で、そういう部屋で、寝たきりなんで、で、近所の人とかが、まあ、アホが生まれたそうだと。で、なんか、全部言ったことはアホなんだけど、動けないんだけど、全部覚えてて聞いてるんですよね、玲子は。
なるほど。
で、なんか、貧乏なんで周りも、やることがないんですよ。なんで、アホが生まれたそうだっていうので、見に来るんですよ。偽物として、なんか、変わったものが生まれたっていうことで、他にやることないから見に来るんですよ。
あ、頭が痛い。
そうそう。見に来るんだけど、うん、曰く芝居を見に行くと金がかかるので、同情を装いながらカタルシスを満たしたいと。
あ、
っていうことらしいんですけど、うん、近所の人、
う
ん。
まあ、そういうもうね、雰囲気、まあ、周りも含めてね。いやだ、大変なことになっちゃったわね、わーいも見たわ、みたいな。
そう。なんか、うちはあーじゃなくてよかったわね、っていうカタルシスですね。
ああ、なるほど。
でも、それを分かってるんですよ、玲子は。そういう感じの視線で見に来てるのが。で、何をしたか。
え？
その、見に来てる女の人たちの着物を、裾とか引っ張って転ばせるんですよね。
え？
手だけは動くから。
はい。
っていうことをやってるうちに、あの、ヤクザの上夫の人が、なんか、ま、見に来てたんですけど、
うん、
転ばせちゃって、
うん、
で、その人流産しちゃうんですね。
え、もうやばいやん。
やばいんですよ。で、どうしてくれんだっつって、で、うちのその嫁は腰が細いんだと。だそんな、こんなんで流産したらもう二度と子供ができないじゃないかっつって、怒鳴り込んでくるんですけど、その包み家のおばあちゃん。おばあちゃんが、またすごいおばあちゃんですよ。巨漢で、
うん。
あの、医師って言うんですけど。
名前もすごい
よ。名前もすごい。もう女なのに。で、その人が、あの、そうか、じゃあそのドスカシなと、ヤクザの人に。
え？うんうん。
で、うちはアホが生まれて、今日殺そうか、明日殺そうかと思ってたところじゃと。ちょうどいい。叩き殺してやって、腹かさばいて、わしも死んでやるわっていうふうに言って、でヤクザは、えってなって、
うんうん、
一応ドスを貸すんですけど、ちょっと
貸すんかい
気はそがれたっていうか、
うん、
で、はいみたいに貸したら、
うん、
あの医師は、
うん、
それで、で、スイカを叩き割って、で、その、まあ、ね、それをやってたら血だと思うじゃないですか。
うん、赤い
わ。えってなって、周りは。でも、まあ、スイカで、で、びっくりしたかみたいな感じで、で、種をブーってその、そこにいる人たちの顔に吹きつけて、医師は。
待って、医師さん。
そう。で、医師は、その、まあ、フグの、動けない、頭ばっかりでかい寝たきりの玲子に、その時こう言います。玲子に負けな。安博地うちの子なぞ。何人やって殺してもいいんじゃ。お前がアホであるものか。復讐する奴はクソを頬張ってでも仕返ししろ。復讐こそが我が家の旗印だと。旗印らしいです。復讐。
とんでもねえ。
とんでもないババアでしょ。
包み家では、復讐こそが旗印と、
うん。はい、ここポイントです。包み家では、復讐こそが旗印です。で、ヤクザの子供など何人ぶち殺してもいいので、草を食ってでも生き延びろ。これが座右の銘です。
ちょっとね、思ったストーリーと違いすぎたんですよ。その3歳でしょ歩けないでしょ、
うん、
で、周りも、なんかその、周りを見せ物にされて、うん、なんか結構気の毒じゃないですか。うん、で、ね、で、転ばしちゃって、ヤクザの人が来て、おばあさんが、すみません、うちの孫がっていうのを想像するじゃないですか。
う
ん、巨漢のババアが、ドス持って、スイカを叩き割った後、種を周りに吹きこぼして、復讐が我が家の旗印よ
って短歌を切るって。イーさんの好きな短歌ですよ。
そうですね。これあれですよね。なんでしょ、これは今日は、物語ですよね。創作ですもんね。
ノンフィクションですね。残念ながら実話ですね。半世紀って書いてありますね。だからその人生のね。
まだ
半生の話ですね。
まだ3歳。これは。
で、まあ、その、包み家では、
ええ、
まずはさっきも言ったように、おじさんが、家に火をつけて、
はい、
保険金を脅そうとしたことがバレて逮捕。
ちょっと待って。おじさん？
おじさん。あの、包みのおじさん。お母さんの、お父さんの弟か。
うん。
うん。まあ、それがだから、あの、家に放火したらお金降りるんじゃねって思ってやったんだけど、
うん、
その、ちょっと油の量が足んなすぎて、
うん、
ボヤになっちゃって、捜査が入って、で、お前自分で火つけたらってなって、逮捕。習慣ですね。
ああ、すごい。まあまあ、こんなもん序の口ですよね。
そう。で、あとはその、おばさん。
うん、うん。
その、まあ、秋野さんっていう、
うんうん、
で、これは玲子もすごくそのおばさんのことが大好きだったんだけど、
うんうん、
ものすごい美人なんですよ。
あ、お母さんの兄弟ってことですよね。
お父さんの兄弟。
お父さんの兄弟。
うん、お父さんの妹。
ほうほうほうほう。
で、すごい美人で、
うん、
で、まあ、でも白痴。
ああ、
うん。これも、だからおじいさんは、結局その秋野が生まれたのは、俺が梅毒になったせいだっていうふうに言ってはいるんだけど、で、この人はすごい美人なんで、
うん、
7回嫁に行って、でも7回帰ってくるんですよ。
あれオールリターン。
オールリターンなんですよ。まあ、なんか、役には立たないんですよね。美人なだけで。
ああ、なるほど、なるほど。
で、とりあえず、あの、炊事と洗濯とかは一応できるんだけど、
うん、
とにかくあんまり、その、それ以上のことはできないし、白痴。
そうか、まあね、確かに、いくら美人でもね、お嫁に生かすってなるとね、いろいろと務めを果たさないと、なかなか難しいってことですよね。
そうなんです。この、秋野と、
うんうん
結婚するために、一回目の夫っていうのは、存続殺人をしてるんですね。
え？
秋野が、その、折り合いが悪かったんですよ。その、要は、姑と、うん。
俺の母ちゃんと、俺の彼女である秋野は、折り合いが悪いから、母ちゃんを始末すれば、
うん、
秋野は、あの、俺のとこに来てくれるんじゃねってこと。
で、そう。で、殺しちゃうんですよ。
むちゃくちゃや。
だからもう、美しさは罪なんですよね。 完全に。
すごいですね。
そのぐらいなんか美人なんですよね。秋野は。
実母。
実母。
ほぉ。
美人な白痴なんですけど。
すごい。なんていうか、皆さん、精鋭が揃ってらっしゃいますね。
でも、そんな秋野なんですけど、
はい。
で、種付け用の工作用のヘチマってあるじゃないですか。
はい。
食べるもんじゃないやつ。
はいはいはい。
それを食べちゃって、お腹を壊しちゃって、そっから、もう具合が悪くなっちゃうんですよ。
おぉ。
もうこのレベルの話だからね、全部。
そうです、
ね。もうあれですよ、全然エマ・ハミルトンとか出てこないですからね。
ああ。
で、ヘチマでお腹を壊すんですね。
そうですね。これちょっとでも結構、うん、なんですか、あの大変なことじゃないですか、この時代で言うと。
うんうん、さっき言った医師の娘、ヒサノっていう、だから玲子のお母さん。
あ、やばそう、やばそう。
玲子のお母さんは、このおばさんのことが嫌いなんですよ。
あ、秋野と、玲子のおかんは仲悪い。
仲悪いんですよ。
うんうん、
なんで、世話してくんないんですね。具合悪くなっても。
なるほど。ザマーみたいな。
で、なんか、お米もあんまり与えないで、炊事とかだけはね、秋野はできるんだけど、うん、その、お米を与えないから、ご飯ほとんど食べてなくてガリガリなんですね。で、ついに亡くなります。秋野は。餓死ですね。
死んだ。
で、その時、お葬式を出すんですけど、
うん、
葬列の、後ろに一番目の夫がついてくるんですよ。
え、あの、おかん殺した?
おかん殺した。で、服役してたんですけど、恩赦が出て、なんか多分天皇陛下のなんかかな。で、恩赦が出て、出獄してたんですけど、
なんと。
そう。で、その葬列の一番後ろからついてきて、で、ざまあ見やがれと。俺があいつのこと呪い殺してやったんだと。
え?
初耳という感じなんだけど。で、焼酎の瓶を抱えながら、その、なぜか秋野の葬式の一番後ろを、その、元夫が、泥酔しながらついていくっていうカオスな葬列。
もう、何これ?ノンフィクション?
ノンフィクションです。これ、だから、ぜひ映画で見たいよね。
見たい。
絶対でも多分公開しないんだろうけど。
そうですね。うん、なんか、ここまでも悪夢みたいなことしかないんですけど。
これからも悪夢みたいなことしかないんで安心してください。吐いてます。
吐いてます。
そう。
いやー。
で、この、レイコの父親。
はい。
岩尾っていう、まあ、医師の息子なんで岩尾なんですけど。
なるほど、なるほど。
なんかそういう系統なんです
よ。いいですよ。はい。
は、もう、ちょっと容赦がない性格だったんで。
お前もか。
で、トシコっていう娘が、レイコの妹のトシコ。
うんうん、
だから、映画で言うところの、まあ、加賀まり子が多分。
そうですね、演じたと思われる。
演じたと思われる。トシコが、まあ、悪い子なんですよ。それは悪い子ですよ。
うん、みんな。まあまあ、もうね、サラブレッド的な感じになっておりますよね。
で、家の金を盗むんですね。
ああ。シンプルに悪い子でしたね。
で、もう、ボコボコですよ。
わぁ。まあ、ボコボコって言っても、そんな、だってね、親子さんが。
うん。
だって、ちっちゃい頃でしょ?
そう、で、あ、だから何をしたかっていうと、うん、まあ、まず、ボコボコに殴って、荒縄で縛って、川に投げ込むんですね。
え?
で、もうそうすると、近所から捜索隊が出るんですけど、まあ、もう浮かんでこなかったんで。
え?
で、近所の人がみんな、これだけはね、やったら人殺しだけはまずいっていう風になるんだけど、俺は頭に血が昇ると人を殺してしまうんやっていう風にお父さん岩尾を答えて、でももうそんなことはいいから、とにかくあんたこのままでいったら本当に犯罪者になるでって言われて、
もうなってる
んだけど、で、まあ、そうしたら、
はい、
そのトシコは、
はい、
なんとどうやったのか知らないけど縄抜けをして、
そう。
で、部落の共同便所の中に隠れていたのを無事発見されるっていう。
無事って。トシコちゃんはおいくつぐらいなのかな
?5 歳です。
5歳ですか
?5 歳です。
5歳で、家のお金盗んだ、お父さんにボコボコにされた上で荒縄で縛って川に投げ込まれた、うん、縄を抜けて無事に見つかった。
無事見つかった。
よかったね、トシコちゃん。
そう。トシコは、でも、後々、
はい、
その売春婦をやるんですけど、
はい、
まあ、秒読みなんだけどね、こういうルートで行ったら売春
婦。ルートで
行った。ルートで行った。で、なった後も、何回かボコボコにされるんですけど、そのお父さんに。
されてそう。
まあ、そういう、だからそういうことをするのはね、良くないことだっていう。 で、その時に頭がかち割れて血が出てしばらく動かなくなったこととかがあって、その時こそ本当に殺しちゃったんじゃないかっていう風になって、
いや死んだでしょ今の流れ、頭がかち割れて動かなくなったんでしょ、
そう 血だらけになって、でもとしこはもうその全部ジャーって水道で流してきて、でその顔拭いて、で復活するっていう、
何この話
で、なんかその晩、岩尾たちは復活記念ってことで、俺たちが人殺しにならなかった記念っていうので、ちょっと豪華なご飯をとしこに出してやって、めでたしめでたし。
いや、待ってた、とし子もそのパーティー参加してる
の？参加してる。
いやいや、お父さんもうほんと加減しろよな、乾杯みたいな。
で、としこ死ななかった記念っていう。で、ちょっといいものが食えて、とし子満足っていう、
いやいやいや、
宴がね、催されたんですね。
すごいぜ、包み系。
で、ただ7人いるんですよ兄弟が。
またまだいるわ。
でその7人の中で、はい、まあもう白昼が結構何人もいるし、うん、でもうほんと動けない人とかも何人もいるし、うん、で結構悲惨なんですけど、うん、お兄ちゃんが一人いて、うん、でそのお兄ちゃんはその白痴の弟っていうのをすっごい可愛がってて、まあ一番のお兄ちゃんがかな、すごい可愛がってて、ですごいあのまあ陸軍か地海軍か士官になって予科練に入って、その後特攻隊に行って、で、桜花の一員になって、見事に、だからお国のために散ったような人っていうのが一応いるっていう。
ああ、桜の花、まさに同期の桜みたいなね。うん、お兄ちゃんだけ突如、まともな。
まともなね。
たまにありますよね、こういうのね。
でも、玲子も頭は良かったんで。
そうだ、だって歩けなかったけど、観察して言葉を全部理解してたんですもんね。
で、全部転ばして流産させたりとかね。っていうことをやってたんですけど。で、こんな環境の中で、まあ、育つわけじゃないですか。
そうですね。
で、今、昭和20年。あの、敗戦後ですよ。
戦後の混乱期。戦後。
ね、玲子は、まあ、不良少女になっていたんですね。
でしょうね。
でしょうね。まあ、他にならないですよね。
知ってた。
知ってましたよね。
知ってた、うんうん。
で、不良少女になって、外人に、うん、でも体を売ったりとかする短パンとかをすごい軽蔑してるんですよ。
ほー、うん、
レイコは。
なるほど。
だから体だけは売らねえと。
なるほど。
みたいな座右の銘がね、うんうんうん、あって。で、あの、進駐軍がいるじゃないですか。
うん。
で、進駐軍にパンパンがお菓子をもらったりとかして体を売ってんのを見て、で、なんか同じようなことをするけど、あ、うちらは全然違うよっていう、不良少女グループ。
なるほど。
で、みんなで、その、I'm a virgin。
ちょっと待って、
アイアムバージン、アイアムバージンみたいな、
うん、今日ってパワーワードが多すぎること
を言って、で、あの進駐軍の人の膝に乗るわけですよ。
ほう。
で、からなんか腕を絡ませたりとかして、ほうほう。で、よく知らないんだけど、あの外人には通じるか分かんないんだけど、あの片言の英語の歌とか日本に昔からある歌とかを歌って油断させるんですね、
ほう、
その進駐軍を。
ほう。
で、あの、まあ、チョコとかくれるじゃないですか。
そうですね。
まあ、こいつちょっとできんのかみたいになって。うん、で、あの、もらったものは全部そのポッケに詰めて、
ね、
で、そっから一人が合図して、で、腹打ちとか、あの、膝で膝蹴りとか玉潰しみたいなことをやって、一斉に逃げるんですね。
あ、集団でやってるやつや。
そう。
グループ犯罪や。
グループ犯罪なんですよ。なんだけど、体は売ってないから、これは犯罪じゃないっていうふうに。まあ、レイコ曰く。
うん、なるほどね。そう、うん。なるほどっていうか、うん、なるほどね。
そうなんですよ。
パンパンは軽蔑しているけど、まあ、そうであると見せかけて、集団で、なんでしょう、これは包もたせじゃないけど、なんかこう、だいぶ攻撃的なタイプの、
そう。
包もたせというか、うん、ね、だいぶ怖いですね。
っていうことをやって、ええ、まあ、あの、食べ物がないからね。
そうですね。
戦後の混乱期を、だから、たくましく乗り切っていったわけですよ。
少女たちが、か弱い少女たちが力を合わせて、戦後の混乱期を生き抜いたっていうことですね。
言い方っていうね。そう、言い方一つだよね。
とんでも、これでもちょっとやばくない？これ失敗したらやばくないですか？
これだから失敗した子もいて、そしたらなんか、だからもう、まあ、外人の、まあ、ね、巨漢の人とかに、もう、もう嫁に行けない体とかにされちゃった人もいるっていう。
ですよね。
私にしては言い方控えてるよね。
そうですね。だいぶ今マイルドな。
マイルドね。
まあちょっとマイルドに言ってもマイルドにしきれない部分今日多すぎますから。
内容がひどすぎるんで、せめてね、こっち側サイドは、
そうですね。
あの、 上品な感じでいこうかなと。
そうですね、品のある感じでね。
内容が内容なんでね。
そうですね。まあでもとにかくそのお体の方は死守された状態で。
そうなんですよ。そう。でこの時、
はい、
じゃあ何やってたんでしょうってこの人たちは、
うん、
どんな生活をしてたのかって。
そうですね。
女学生なんですよね。なんと。
そうですよね。
女学校に通ってるんですよ。
そっか、現役のね。
女子高生なんですよ。
女子高生ですね。
なんと。
はい。
で、まあ、これは、玲子曰く、うん、貧乏神が見たけりゃ包みに行け。10匹ぐらいはすぐに捕まるって言われるぐらい、包みに行け貧乏だったんですね。で、岩尾と、その、妻は久野ました、
はい。
これは売れ残ると。この子はもうそんなにね、しかもね、器量主義もないし、絶対売れ残るから、なんとかしなきゃいけないと。
ほう。
だからもう、背に腹変えてでも、とにかく金を作んなきゃいけないと。
お。
で、学費以外のお金も一切生まれなかったんですけど、なんと女学校に頭がいいからね。
なるほど。
この子はだから先生にでも将来ならせたら自分で食い口稼いでいくんじゃないかっていうことで、うん、女学校に入れてもらえるんですよ。
おいおい。
で、その頃は、だから、妹のとしこは娼婦になってるんですけど。としこは、自分で自分を、だから、売りに出すっていうんじゃないけど、お父さんに、だから、監禁されたこともあるんですよ。そういう、売春をしに行くとしこをお父さんは止めて、縄で縛って、出れないようにだ、情報をかけたのかな。
めっちゃ縄で縛るやん。
そう、めっちゃ縛るし、手錠するんですけど。
いや、だ、としこはさ、だってお金ないから、うん、なんていうか、お金もらえへんから、親のお金盗んだら、お父さんの岩尾にボコボコにされて、荒縄で縛られて、川に投げ込まれて、でも、娼婦になるって言って、やめろって言ったって、だってじゃあどうすんのよって、お金くれるわけじゃないですもんね。
お金くれるわけじゃないんですよ。
でも、お父さんは、その、買収しようとしたら、うん、手錠で縛ったり、荒縄で、縛ったり、ぶん殴ったり、監禁したりするという。
やっぱ恥ずかしいことだからね。
いや、地獄です。でも、わしはカッとなったら人を殺してしまうんや、あのお父さんですね。
そう。あと、ちょっと憧れてたんで、トシコは、その、綺麗な格好をして、おっきいリボンつけて、出かけていくような、娼婦っていう職業に憧れがあったらしくて、で、バカらしい、私はもう将来、さっさと売れるものは売ってやるんだっていう考えに基づいて生きてるんですよ。
あ、まあ合理的というか、まあ、でもまあ、荒縄で縛るよりリボンをね、絞りたいですよね。
まあね、全然うまいこと言ってないけど、もうこっちサイドが今テンパっちゃってるからね。
いやー、ちょっと事実が強すぎてね。
そう。
ええー。
でですね、
はい、
この時、
はい、
まあ、玲子は、
はい、
まあ、玲子も年頃で、まあ、女学校に行ってるじゃないですか、うん。で、ワンピースが1着しか持ってないんですよ。
そりゃね、うん、貧乏だったからね、貧乏が10匹ぐらい捕まるからね。
捕まるから。なんで、白いワンピースを1着だけまず持ってたんですけど、うん、そのワンピースを、染めて、赤いワンピースにして、2着持ってるように見せて、ただ、それを、かつ、最終的に真っ黒に染めて3着に見せるっていう、まあ、段階を追って
見せる
そういう感じのことをやってて、でその赤いワンピースを着て近所を歩いてたら、まあね、堤の子があんな格好したって所詮ね、プッククククみたいな、要はだからその梅毒んちの子みたいな。
そうだ、だって3歳の時にね、その、いわゆる、こう、フグの子だと言われて、偽物にされてたようなご近所さんなわけです
よ
ね。
そうなんですよ。
あの子じゃん、みたいなね。なるほど。まあもう、逃れられない貧困っていう環境は、にいるわけですもんね。
で、そんな時に、
うん、
まあ、どうなるか、不良になりますよね。
もう不良やったもんね。
で、本格的に不良になります。
それ、まだ上があるか。
メリケンサックと、メディケンサックと、メディケンサックって、
はい。
こう。
うん、
まあ、A さんがよく使ってるやつ。
ちょっと待って、指輪がね、全部こうね、人差し指から小指まで繋がってるみたいなやつでね、パンチ、これでパンチするとね、
顔とかが切れるっていう。
殺傷能力がすごいアップするよっていうね。
で、あとチェーン、自転車のチェーンを常備して、常に。メディケンサックとチェーンをレイコは手に入れた。ティーティーティーティーティー。
レイコはレベルが上がった。
レベルが上がった。
スケバンみたいな。
スケバン爆弾です。
爆弾しましたね。うん、そっか、不良少女にはさらに上があったんですね。
でも、
はい。
この頃、
はい。
心は迷ってんですよ。
え？
ちょっと小説家になりたいな。小説家っていいな。女学生だからね。こう文学の方とかも忘れてたようだけど。
あ、心出してる。あれ、ちょっと待って、もうコントラストが強すぎて、もうすごい、その、 文学、そうか、女学生である玲子は小説家になろうと思った。
で、その、まあ、メリケンサックを常備しつつ、ついに世の中に消えてて、
はい、
死にたい玲子は、
はい、
まあ、どういうふうに言ったか。
なるほど。
周りに。畜生、はい、今に見ておれ。今に見てやがれ。小説家になっててめえらを土下座させてやる。1億も2億も儲けて金持ちになって、生理の手当を撮影して、馬鹿にした奴は鼻も引っ掛けてやらねえぞ。要はナプキンの代わりに札束で生理の血を手当てするぐらいになってやるぞっていう崇高な発想ですよね。
一番嫌な言い方する。
もう選ぶワードがひどすぎて。
すごいですね。
すごいでしょ。
一番嫌なとこ言って
きます、ね。一番もう嫌なとこついてくるんですよ。
はぁ。なんか魔改造されてる感じがすごいですね。知性となんかこの人間の嫌なところの。
そう。そう、なんかだから知性がぐちゃぐちゃに3回くらいなって、頭はいいんですけど、さっきから何回もフォロー入れてるけど、頭がいいんだけど、その語彙力と、なんていうの、頭がいい表現力を全部、卑猥な言葉で発散させる、出して、出力するときが間違えるんですよね。
確かに。
入力は良かったはずなんだけど、出力のときにやべえことになっちゃって、うん、全部ピーってなっちゃうっていう。
そうですね。
感じなんですよ。で、まあ、スケバンになるじゃないですか、チェーン持って。
そうですね。
で、岡山駅で、評判になるんですね。
何なんで
面白い女がいるぞ。
岡山駅。面白い女。
そう、面白い女っていうワード。
はい。
まあ、用心棒とかも頼まれてるんですね、この人。結構周りに、だから、なんていうのかな。売春宿の女将とかが、なんか、こう、ちゃんと型をつけなかった人とかに借金取り立ててほしいみたいなのとか、そういう要は用心棒、町の用心棒的なことを玲子に頼むんですよ。
スケバン用心棒、玲子だよ。
そうそう、スケバン用心棒なんで。で、その時に噂になって、
うん、
で、まあ、彼女に、だから頼む人もいれば、
うん、
その堤玲子っていう女をやってほしい。あいつをボコボコにしてほしいっていう風に依頼してる人っていうのも別にいて、
すごい。彼女自身も狙われてる
わけですね。狙われてるんですよ。で、岡山の駅で、その、金城。
うん。
金城っていう男が、その、玲子の命を狙ってて。で、もう誰が金城かわかんない。だから、金城がお前を殺しに来るっていう話だけは知ってるんだけど、誰が金城なのかって思って、わかんないんです。ある日の夕暮れ。
はい。
すっごい殺気だって、もう人がから、気配でわかるんだって、あいつが絶対金城だみたいな。
なんで？
で、
はい、
雰囲気が出てて、金城の方も、絶対あれは堤だなっていうふうに分かったらしいんですよ。で、二人がすれ違った瞬間、もう空気が一瞬緊張して、玲子は手に持ってるチェーンをこう握りしめて、もう一触即発、すぐにやれる状態だったんだけど、で、お前、堤だな。お前、金城だろ。って言って。で、そこでひるまなかったから、お前気に入ったよ。って。言われるんですね、玲子は。
何この漫画。
これね、でもね、すっごい昔のこれ、話じゃないですか。だから、これ原点なんだよね。この世界観っていうのが、本当に、昔の、大真面目にあった世界観なんでしょうね。
そうですね。
で、後々70年代とかになって、これが、劇画とか、デフォルメされて、もっと言うとギャグ漫画になるから、安心して読めるんだけど、まあ、リアルなやつは多分、その GHQ が、まだね、中途してるくらいの時代の、そういう不良の人たちのやりとりなんだよね、きっとね。
マジですかね。
マジなやつだから。
ね、金城という男はお前を狙っているぞ、玲子。っていうね。
でも女学生なんだけどね。
いやー、すごいぞ。あ、で、金城とは、そっか、そこでじゃあ、お前もやるじゃないか。
そう。
ふふふ、みたいな。
で、和解が成立して、
なんでや
ねん。で、もう、堤にも手を出すな、金城には手を出すな、みたいな。あいつのことは認めてる、みたいな感じで。
めっちゃかっこいいはず
だ。そうそうそうそう。
ヤンキー漫画
か。ヤンキー漫画、全然な世界観になっていくんですよ。
はい。
で、それぐらいから強い、ね。
強い。すごいですね。
でも、今、なんか強いとこしかないじゃないですか。
まあそうですよね。なんかもう、今ね、医師さんか、おばあさんのなんか、こう、血を受け継いだ、なんか、スーパー、スケバン。
あとね、でかいんですよね、どうも。
やっぱね、だって、その、医師さん、おばあさん、巨漢って出ましたもんね。巨漢、巨漢って、おばあさんですよ。
なんかね。
それは確かに、用心棒頼むぐらいですから、まあ、それなりの、なんていうんですかね、ね、頼もしい雰囲気はあったんでしょうね。
そう。
体つきもというか、背丈もというか。
そんな、だから、玲子。
はい。
まあ、だから喧嘩の日々ですよ。で、もう、いろんな人と、まあ、喧嘩とかして、で、まあ、ね、お前もやるじゃん、お前もな、みたいになってるんですけど、タケっていう、色男に出会うんですね。うん、
あ、ついにラブコメが来た。
そう。なんか、岡山駅で、やっぱ岡山駅なんだけど、はい、で、庭瀬っていう駅で、
はい、
今、玲子は働き始めてて、あれです今で言うキオスクみたいな、売店の店員さんをやり始めるんですけど、
はいはい
はい、そこに、面白い女がいるそうだっていうので、見に来たのが竹。
え、待って、売店で働いてる時でも、面白い女って言われてる。
あ、だから、その、どういう感じになってるのかわかんないけど、
ね、だって
多分、その、駅とかでも乱闘とかはしてるっぽい。
あ、なるほどね。
なんか、ホームベースなんだけど、多分、なんか今、うちらが考えてる駅と違うかもしれない。
そうですね。あと、なんか、うちらが思ってる社会人とは違う可能性がある、ね。
そうそうそう。
だから駅で乱闘が起きたら、キオスクからレイコが、おい、はい、つって出てきて、
そういう、
ほらみたいな。
そういう可能性もあるよね。だから、駅の用心棒かもしれない、
ね。そうですよね。だから、門番みたいなね。
そうそうそうそうそう。
そうね。だから、キオスク、タバコとかね、売ってるけど、なんかもう、まあ、それは借りるというかね。一応、その世のね、社会とし、社会人としてはそういう存在にはなってるけど、うん、一応、用心棒的な感じで、レコ出番だみたいな。
岡山ってすげえ危険なんだなっていう。
シュラの国、岡山。
シュラの国なんだな。
私、広島とかはね、なんかあれ言われますけどね。
そういう、あれしかないんですけど。
ええー。
勃起協定でしょ、だって。
あ、まあまあ、そうそう。
超怖いって意味でしょ。
それ
超怖いんじゃだから。
違う超怖いなんですよね。
岡山は。
うちらが思ってる、なんか、女学生とか、なんか、少女時代と、まるでかけ離れた映像が展開されてるんですけど、大丈夫ですかね。
で、そこでですね。
はい。
まあ、タケっていう、だから今言った、
あ、そうだ。
男の子と出会うんですね。
はい。今なんかもう、霊長類最強みたいな雰囲気になってきましたけど、ここで、何、ラブコメが突如。
そうなんですよ。ただ、霊子は硬派なんで、
うん。
恋とかは絶対しないって決めてんですよ。
え？あ、決めてるんや。
そう。あとは絶対男とは寝ない、セックスしないって決めてんですよ。
そっか、パンパンを軽蔑しましたよね。
だし、あと自分が、その、家で、梅毒の血とかがあるっていうのが分かってるから、もう、で、子供ができた。こんな子に、私が生まれたのは、この呪いの血のせいなんだから、ここで絶やしてやるんだっていうことで、だから子供とかはできちゃうから、エッチとかは絶対しないっていうふうに決めてて、で、それをなんか、ちょっといい仲になる人に、お前、嫁に行けよとか言われるんです。タケにも言われるんですね。うん、タケはなんか別に、レイコのことをすごい好きとかってよりも、やっぱ友情から入り口なんですよ、最初。
やっぱりヤンキー漫画的に始まるんや。
お前、面白い女だなって、仲良くなろうぜって言って、で、お前を妹分にしてやるっていうふうに。タケ当時22歳、レイコは16、7ぐらいなんだけど、言われて、で、まあ、タケは色男だから、周り中に女がいるんですよね、いっぱい。
ああ、なるほど、なるほど。
で、なんかもう甘ったり声で、タケーみたいな感じで、寄ってくるんだけど、レイコにも、その、言ってくる女にも、いや、レイコは別だから、レイコには絶対お前ら手出すんじゃねえぞとか、レイコは全然妹なんだからな、っていう風な。
なるほど。タケ、何よ、あの女、レイコってやつみたいな。
うん、の、言わせない雰囲気を。
うん、まあ、それは、いや、レイコは違うから。
そう、レイコは違うから。
竹の兄貴みたいな感じですね。
っていう感じで、
はい、
まあ、二人で、盛り場を荒らし回ったり。
あ、なんか、ちょっとラブコメ始まったかと思ったけど、なんかちょっと勘違いやったっていうか、
ね、ダンスホールを荒らし回ったり。
うんうんうん。なんかバディものかな、ヤンキーのバディものにちょっと話が変わりましたかね。
そういうね、ことね。
うん、あ、今日もやってやろうぜ、レコ。
今日もだから、ね、金品奪いに行こうぜ、みたいな。まあでも盗みとかはしてないんですけど。
そうですね。合点だぜ兄貴竹の兄貴みたいな感じで。
っていう感じなんですよ。
なるほど、なるほど。楽しそうですね。
そう。っていう生活をしてたんですけど。
ええ。
さっきから結構ほら、用心棒で、その、まあ、売春婦とかの用心棒もやってってちゃうじゃないですか。
うん。
だからお化粧してあげるよみたいに言われて。
なるほど、
ね。猫は。
はい。
で、きれいに化粧して、そしたら竹が、ちょっと浴場するんですよ。もうすごいでしょ、だから物理的すぎるでしょ、う
ん、ちょっと
植物的すぎるでしょ、
うん、情緒がね一切なかった今、
うん、タケがなんか勃起してくるんです
もうさ違うの、なんかもうちょっと違う、なんかこう今まではまだお前のこと弟みたいに思ってたけど、うん、ちょっとドキッとするとかそういうのじゃないんですね。
タケがなんかすごい、お前可愛いな、みたいな感じで。
化粧した、綺麗になった、まあちょっとそのね、
うん。
うん。生理現象が発生したと。
そう。で、なんかその、
はい、
勃起したものを見せられて、 汚って言ったらしいんですよ、レイコは。
なるほど。
うん。なんかそういうのをほら、あとはあんまり見たこと、あんまりっていうか見たことないし、うんうん、男性器自体を見たことがないから、後半のヤンキーで、チェーン振り回してるんだけど、そっちには疎いんですよ。
なるほどね。
だって後半だから。
心はウブなんですよね。
そう、心はウブなんです。
全然そぐわへん感じですけども。
で、汚いって言っちゃって、で、その日から、タケはもう彼女の前から姿を消すんですよ。
兄貴。
で、まあ、共通のね、知り合いを介して、タケはどうなったのかっていうのを調べてきてほしいからって言ったら、タケが住んでるのは、今住んでるのはここだよって言って案内されたのが、また、近くにあるスラム街。だからすごい色男で、綺麗な服着て、かっこいい感じでやってて、タケの兄貴だと思ってたのに、自分と同じスラム、同じようなもっと下のスラム出身で、まあ、汚い家に住んでてっていうのを、見てしまったっていう。
そっか、全然違う世界の、うん、こう、兄ちゃんみたいな感じかと思ったけど、うん、そうか、同じ穴の虫のやったみたいな。
そう。タケも、だからタケも精一杯、いい兄貴をやってて、こう、かっこいい格好をして見せたかったんだけど、うん、っていう、まあ、もう蓋開けてみると物悲しい、同じ穴の虫なだったっていう、話ですよね。
なんか突然の別れですね、うん。終わり方が最悪でしたけど。
そうなんですよ。
ああ。
で、まあ、今16になります。
まだ16か。
16です。で、16の時はもう、とにかく早く処女を捨てたかったんですね。
あ、急に？
急に。
やらへんって言ってたやん。
そう。でも、もうとにかく稼ぎたかった。
ああ、そっか。
なんで、これちょっと売春っていうのをやってみようっていうふうに思い立つ。
そっか、としこみたいになってきたね。
としこみたいになってきて。
そうか、そうか。何で自分を何か売り物にしてお金を稼ぐっていう。そう、うん、そうか、竹とかを見てやっぱり金をがないと、やっぱりって思ったのかもしれないですよね。
そうそうそう。うん、
そっか。
それで、ちょっと、こう、なんていうかな、街に立ってみるじゃないけど、うん、やってみるんですけど、うんうん、そうしてすごい大金をもらって、うん、で、こんなことするんじゃないぞ、みたいな。いや、あるやつで、説教のパターンのやつですよね。で、セックスとかもちろんしなくて、とにかく、こういうことはやめなさい、というふうに言われて、うん、で、まあ、やっぱりじゃあ私は文学に生きるんだというふうに、レイコは思い直すんですね。
なんかよかったですね。
ただその、要はその、自分にそのお金を、ただ、エッチもしないのに、お金を出してくれる人がいるっていうことで、承認欲求が満たされるんですよ。要は、私はブスだ、ブスだ。で、しかも結構でかいし、力も強いし、って思ってたけど、で、あと、タケとのこともあって、要は私って多分、女としても見られてる、なんて、見れるんじゃないか。
なるほど、なるほど。
っていうことに気づくんですね。
そうか、今までは逆に、そういう道が自分には、器量が良くなくて、
そうそうそう。
だから、そっちの線はないと思ってたけど。
そう、で、ブスブス言われるから、あとはその、岩尾とかにも、
お父さん
も、ね。お父さんにも。
実は、そんなことない。そうか、世界がちょっと広がった感じがしますね。
なんで、詩を書いて、うん、まあ、やっていこうと思って、うん、詩を書いてやっていくには何が邪魔かっていうと、ちょっともう色気づき始めてるじゃないですか。
うん、そうですね、ちょっとね。
だから、女であることを捨てようと思って、
え、
まず、その、顔を焼いてしまおうと思ったらしくて、そうすると、なんかこう、自分、性欲とか、あと、イケメンがとにかく好きになる兆しがあって、後々すごいわかるんですけど、彼女はものすごいイケメンが好きなんですよ。
うん。
うん。で、タケもめっちゃイケメンなんですよ。
ああ、考えてみたらね。
さっきもそう。
はい。
で、とにかく、あ、私このままでいったら、イケメンで身を滅ぼすと思って、顔焼いてしまおうと。
いや、違うんよね。
でも、そこがガチガチなんですけど。
う
ん、
そう、さっき、うんってなったけど、いやいやいや、なんで急にそんななんか、インドとかの僧侶みたいな感じになってしまうんですか？
まあ、顔、だから油で顔焼いちゃおうと思って。
なんでうん。え、思って、で、まあ、いや、うん、思って、油で顔を焼いて、女であることを、
そう、
女を捨て去ろうと思ったんですね。思った
んですよ。はい、そうすると、それを見つけた家族にぶち切れられます。
それ怒りますよ。だって、その女の子やのにね、そんなことしたら。
そう。で、そしたら、てめえと。あ、勝手に油を盗みやがって、また盗み食いするつもりかと。
え、あ、待って。え、ちょっと待って。
岩尾に切れられます。
じゃ、思ってた。
お父さんにね。
いや、思ってたと違う。え、お父さんは何、その、こんなことすんなって顔を焼くなんて、こんなことすんなって怒ったんでしょ、
うん、そう、だからそれは油を、台所にある貴重な油を、そんなことで勝手にぬこばばすんじゃねえと。
え、いや、娘さんの心配
まあでもそんな、
うん、
だからことを、まあ、レイコ曰く、この心情、気持ち、どういう気持ちでこういうことをやったかを、こいつに説明しても無駄だと。
そう、そうか。
この親父に説明しても無駄だと。
なるほどね。そう。この野郎、油を盗みやがって、ボコスカ、ボコスカ。
そう。やられて、そしたら、なんかこう言います。殺せ！まともな家に産んでから文句言いやがれ！肩に産みやがって！で、ここで初めて両親にぶち切れます。
ああ、まあ、そりゃあ。そう、まあ。
これぶち切れていいよね。
うん、そうですね。ちょっと、なんかもうついていけへんぐらいの感じになりましたね。
そう。いや、もうだいぶ前からついてはいけてないけど。
そうか、でもまあ、岩本はもうちょっともうそういうね、お父さんだっていうね。
そう。そういうお父さんなんですよ、最初から最後まで。
うん、そうでした、そうでした。うん、そっか、そっか。
で、まあ、ね、顔を焼くのは、まあ、物理的に阻止されて、ただね、一回天ぷらの油が跳ねた時があって、で、暑かったから私顔焼かなくてよかったっていう風に、すごいフラットにシフトチェンジしてるんですけど。
あ、なんかすごいナチュラルでよかったね。あ、熱っつってね。
あ、無理、やっぱこうやんなくてよかったわって。だからまあ、岩尾は正解なんだけど、岩尾の表現方法が失敗なんですけど。
だいぶ失敗でしたね。
だいぶ失敗なんですけど。
だいぶ失敗でした。うん、うん、うん。まあ、結果オーライかな。
で、この頃、
はい、
まあ、死で生きることを、まあ、死で生きるというか死をね、死に力を入れていくんですけど、
うん、
狂気の詩人集団。
え、狂気って何？
クレイジー、クレイジー。
もうみんなクレイジーな人しか出てこない。
でもちゃんと一応仕事してるから、
あ、そっか。
そう、昼はだからちゃんとその駅員をやってるんです。
う
んうんうん、駅員じゃないなって売店の売り子をやって、ね、夜はクレイジーな集団とつるんでるんですよ。
めちゃくちゃや。
そう。で、このクレイジーな狂気の詩人集団、うん、徳島にある近代詩人という同人誌を出している集団なんですね。
ほうほう。
で、酒と文学と美で感性を尖らせた若者たち。
はい。
で、その中の3人の若者に出会うんですけど、うん、3人とも麗子のことを美しいって言うんですよ。
ほう。
で、お前命をかけて生きろと。詩人が言いそうなやつですよね。
すごい。なんか、かっこいいこと言ってくる。
かっこいいこと言ってきて、で、ここで、レイコの結構承認欲求は、まあ、満たされていく。で、同時に友達もできるんですよ。
あ、よかったね。
やっと。
やっと。
で、カヨっていう友達ができるんですけど、
はい、
ちゃんとね、
うん。
で、まあ、結構その、なんていうのかな。あるじゃないですか。夜の、こう、線路とかで、酔っ払って女同士で二人で、こう、あ、これって青春だよねみたいな。ああいう感じの、なんていうか。
うん、スタンドバイミーみたいな。
まあ、みたいな感じのノリで、つるんだりとかもしてて。でも、これね、私、あんまりレイコの姿、形がわかんないんだけど、カヨを揃って、一駅歩いたりしてるんで。
う
ん、
待って待って。
いや、結構、だから、巨漢は巨漢なんだろうなと思って。
何と、待って、今、なんか、二人の女の子が、なんか、線路の夜中を語り合いながら歩いてるのを想像したけど、待って、酔っ払った友達を。
担いで
たりとか。担いで、
そう。
家まで送るみたいな。
送るみたいな。ちょっともできてきてるっていう。
無理ですよ。
だからかなりね、力、わざ、腕っぷし強いんだろうなって。そりゃそうだよね。メリケンサックで戦ってるぐらい。
まあ、用心棒任されるぐらいですもんね。
そうそう。16で。さっきの16より前の話だからね。
そうでしたね。なるほど、なるほど。まあでも、美しいって言われて、嬉しいってなって友達もできた。ハッピー。
うん、ハッピーなんですよ。
うん、
で、この頃、レイコ、駅員と恋仲になります。
めっちゃいい感じやん。
そう。この頃。
はい。
その駅員のひさしっていう男と恋仲になるんですよ。
え、今回ちゃんと社会人やし。
そうそうそう。
めっちゃいい感じじゃないですか。
めっちゃいい感じ。
だって売店の。
ちょっと同業みたいなね。
そう。だってちょっと、しかもちょっとちょうど合う感じじゃないですか。
そうそうそう。
ね、休憩時間だからタバコ買いに来たんだみたいな。お疲れ様、頑張ってね、みたいな。
でも、この人は、
はい。
まあ、なんていうんですかね、そういうやりとりの中で、
うん、
強引に、レイコを、まあ、レイプしちゃうんですね。19歳の時に、
はい、
彼女は、その、庭瀬の駅の駅員の人に、処女を奪われます。
え、ま、ちょ、奪われるってほら、だって何、何いい感じになってたんでしょ、駅員さんの人と、ひさしさんと、なんかいい感じになってたんでしょ
で、いい感じだったんだけど、
はい、
まあ、そこでちょっと、なんていう、イチャイチャした話とかするじゃないですか。
はいはい、
でも、そっから普通に、ね、私と寝たいみたいな。寝たいねみたいな。ああ、そういう流れねと思ったら、
はい。
あれなんですけど、いいんですけど、抵抗しちゃったらしいんですよね。
なるほど。
ちょっと強く抱きしめられて、抵抗しちゃったらしいんですよ。そうしたらバキバキに殴られるんですよ。ボコボコに殴られて。
ああ、せっかくなんか絵柄が少女漫画みたいになったのに。
そう。で、さっき言ったじゃないですか。 ワンピース、ドレスを一着しか持ってないやつを染めたり何したりとか、
うんうん。白を赤に染めて、赤を黒に染めて。
そう。で、それを見て、あれ前と違うやつだから、お前服持ってないっすけど、持ってんじゃないかって、レイプするときに言われて、で、いや、これは染め直したのよ、みたいなことを言うんだけど、まあ、プライドはズタズタですよね。
なんでこんなことになってしまった？
で、はい、話してっていうふうにまず言いますよね。うんうん、で、無駄だと。俺はしようと思ったら絶対するんだ。貴様を半殺しにしてでもやるからな。ジタバタするのはみっともないと。
めっちゃ怖なってるやん、急に。
そうそうそう。
めっちゃ怖なってるやん。
ひさしは私の、右の手で私の顔を目いっぱい殴った。だからひさし自分で殴ると怪我しちゃうから、レイコの手を取って、で、レイコの手でレイコの顔を殴るっていう。もう、だからもうどこまでも、鬼畜すぎて。
何なんか、犯罪のなんかレベルが高いですね。
犯罪のレベルが、もういろんな犯罪、今日はだから犯罪の総合デパートですから、いろんな犯罪出てきます。
だ各種取り揃えております、
ね。各種取り揃えてます。
すごいですね。そうか、自分でね、そうか、殴った腕が痛いぜとか言いますけど、殴った拳が痛いから、彼女の手を取ってね、こう、パーンってやったらね、自分手痛くないからね。
そうそうそう。
賢い。
で、まあ、俺が好きなんだろうと。そんな凄まじい顔するなって言って。
凄まじい顔。
そう。で、なんか、レイプするっていう。
ああ、ひどいことになってしまった。
ただ、
はい。
こっからが疑問なんですけど、
うん。
処女をやったら俺は捨てる主義だって言い出すんですね、この人。
あ、もう待って待って。
だから駅で会っちゃうし、普通に。
そりゃそうです。
仕事仲間なんで、
うん。
会っちゃうんですけど、
うん。
そういうふうに言われるんですよ。
めちゃくちゃやん。
で、めちゃくちゃなんですけど、
はい。もう心がめちゃくちゃ。
で、全員知ってんですよ、周りの人。
うわ、きつい。
で、さっき言った、親友の女の子とかも、あんたやったんだってみたいな。
かよちゃん。
かよにもバレてて。っていう。
なんか一点ですね。急に、なんか幸せかと思いきや。でもなんか、処女を捨てたいみたいな話もしてましたよね。
してたんですよね。
まあでもこんなつもりじゃなかったみたいなことですよね。うん、
ですけど、
はい。
まあ、そこで、一気にスイッチが入ってしまうというか、
はい、
まあ、もう一回どうせやっちゃったんだからっていうことで、で、さっき、カヨにもバレてるって言ったじゃないですか。
はい。
でも、カヨはちょっと、まあ、レイコは多分そういう、頭が良すぎるから、
うん、
ちょっとね、ふわっとした女の子とつみがち。
うん、うん。
なんで、カヨはもう割りがなくビッチなんですよ。
あれあれ、なんか、そうなんや。なんか、そっかそっか、友達できたとか言ったから爽やかな絵を想像したけど、うん、かよちゃんもまあ、それなりの感じなんや。
あ、もう、だから完全な、で、もうほら、体大きいじゃないですか、れいこは。
うん、
だから、あ、れいちゃんやって、みたいな感じの、なんだから、かよは、れいこを多分利用してたんじゃねえかなって、ちょっと、もう、れいこも多方面でかわいそうなんだけど。
うんうん、でもまあ、そうかも。
うん。
れいこ、あんたやったんだって、みたいなね。
で、あれですよ。で、カヨがいるじゃないですか、友達の。
はい。
で、さっき、ヒサシがいたじゃないですか。
うん、はい、さすがに別れたんでしょ？
いや、別れてないです。
え、だって、
全然。
だってさすがに、だって少女をやったら俺は捨てる主義だって言ってたやん。
で、まだ好きで、親友の男の子とかもいるんですよ。まあ、ほら、姉子だから、
うんうん、
ね、いっぱいほら、男の友達とかもいて、
はいはい、
が、ちょっと、ひどすぎる、その話聞いたらひどいんだけど、俺がなんとかやってやろうか、みたいな。
それはそうなる。それはいいと思う。ね、いい子分だ、それは。
ちょっとひどいですよ、みたいな。
うん、
姉さん、みたいな。なるんだけど、いや、いいの、みたいな感じ。私、それでもあんたがあの人に手出したら、あんたを逆に殺しちゃうかもしれないよ、みたいな。日差しに惚れちゃってるんですよ、ね。
ああ。
なんなの、この一回やられたら女って強引にやられると、なんか、そっちに傾きがちみたいな、よくあるやつ。
ティーンズラブでよく見るみたいな、
ね。よく、ティーンズラブでよく見るやつ。
ああ、すごいことになってる。
すごいことになってて。
うん。
なんで、今、全然、ひさしもつるんでるんですけど。
うん、ひさしとは、まあ、やっぱり好きやから跳ねられへん。
うん。で、かよは親友でいるじゃないですか。
はい。
で、そこに、ひろしっていう、
はい。
男が、出てくるんですね。
ほうほう。
で、まあ、4P しようぜと。
あ、待って待って。待って待って、なんでどうしてそうなった？
まあ、汚いカヨの家だったって書いてあるんだけど、カヨの家にみんなで集まってるんですね。
うん、うん。
で、カヨの家で、で、おい、ひろし、そろそろ始めようじゃねえか。俺はかよとやら、お前はれいことやって、後で選手交代。どっちが先に駆けつくから、早くやったら負けだぞ。いや、もう、早く行ったら負けみたいな。そういうなんか、そういう、複数でね、 まあだから、デイコはもう処女を吸ってたんで、で、まあ、ヒサシにやられちゃったからなんですけど、ヒサシはもう、さらなる性を追求していくタイプ、ポジティブなタイプなんで、
なるほど。
いろんな性を追求していこうっていう。
ポジティブなね。
ポジティブな感じでね。あ、
なんか、そっか、なんか、かよちゃんとそんな感じになっていくんや。
そうそう。
そっか。
で、かよはなんか、ああ、面白い発想みたいな、みんな仲良く 4P したらいいんじゃないみたいな、あの、悪気がない、ふわっとしてるから、かよは。
そっかそっか、うん、なんかあれかな、やりさーみたいな感じになっちゃったのかな。
でもこれは許せないじゃないですか。
うん、なんか、
そう。
もはや、もうね。
うん。で、何が許せないかっていう、もう決定打になることがあったんですよ。
う
ん、このヒロシと、
うん、
まあ、ね、ヒサシ。
うん、うん。
で、今男二人出てきて、カヨとデイコ、うん。で、これで 4P じゃないですか。
うんうん、
4P じゃないですか、ちょっとおかしいの。なんかこう、4人まず出てきてるじゃないですか、
そうね、
メンバーがね、
うん。メンバーがね。
で、このメンバーの中で、その、ヒロシには、
うん、
ヒサシにはヒロシっていう親友がいるんだけど、
うん、そう、駅員の、少女をやったら捨てるって最低野郎のヒサシの親友
ヒロシですね。ヒロシがって言うんですけど、うんうん、そのヒロシが、お母さんが死んじゃったって言うんですよ。
まあ、急に大変ですね。
そう、急に大変。
お悔やみ申し上げます。
で、うん、それを聞いて、まあ、ヒサシはどうしたか。
うん、どうしたのかな。
慰めてるうちに、二人は発展してしまうんですね。
あ、待って、ちょ、はい、はい、ちょっと待ってください。はい、急に今、ちょっと世界観がまた、そのあれですよね、発展っていうのは、いわゆるカタカナで、
そう。
表記する。
発展
ってことですね。
なので、本当に親友が親を亡くして、悲しんでる、苦しんでる。これはもう慰めてあげよう。でも、慰めるの気持ちだけじゃ足らないっていうことで発展してしまって、まあ男同士でかなり濃密な慰め合いを追っ始めたわけなんですけど。
なるほど。そこ、久しはあれですね、だいぶポジティブに本当にこう、追求していかれる。
追求していくタイプ
なんですね。そうされたらなんかちょっと待って、その4人組もなんか変な感じになるやん。
うん。
うんって。
で、まあ、発展して、で、その男同士ができたことによって、はい、まあ、レイコはついにブチ切れます。
あ、そこがあかんかったや。もう何があかんのかもちょっとわからへんくなってきたけど。
まあ、そこはダメだったらしい。
そうか、そこはもう許せへんかったや。
そこは、だから私もこの人の切れるポイントがちょっともうよくわかんないんだけど。
それは許せんと。
それは許せん。
なるほど、なるほど。
なんで、その駅に突き落として殺そうとします。デイコは。
急に来たやん、また知らない。
そう。で、その時に、だから力強いから。
あ、でしたね。
そう。で、突き落として殺そうとして、まあ、こう、くんずオウレツみたいになるんですけど、
うん、
その時に、なんか、まあ、鼻水垂らしながら懇願するみたいな姿を見て、うわ、ダッサと思って、そこで一気に気持ちが冷めて、レイコはもう、久しに執着するのはやめました。
なんかまだ、その、恋の諦め方もちょっと違うんですよね。
なんかね、最終全部暴力なんですよ。
あれですもん、大好きやった久しに、ね、だって手出されようとしたら、手は出すなよって、私はあいつのこと好きなんだみたいになってたのに、殺そうとして、一気にくんずほぐれずして、こう、びしゃびしゃで泣きながら鼻水垂らして、頼む、助けてくれよっていうのを見て、出せみたいな感じで。
ないわと思って。あ、だから美青年が、美形が好きなんですよ。とにかくこの人。なんで、まあ、ね、ちょっとでもそういう要素があると、コロッと来ちゃうんだけど、だから美しさがないと、もう途端に手のひら返しするんですね。
そうか、それは美しくなかったんや。
そうなんですよ。
なるほど。なんか、ある意味分かりやすい ところかもですね。
そうなんです。うん、
まあでも、殺さへんくてよかったですね。
まあね。で、今までの話で、だいぶ運がいいですよね。何回下手したら殺しちゃってるか分かんない局面がね。
そうですよ
ね。お父さんのこともそうだけどね。
そう。
逆に言ったらお父さんも何回レイコ殺しかけてるか分かんない。
確かに、殺されかけたり、殺しかけたり、顔焼こうとしたりしてますけど、一応ギリギリセーフのところでなんとか、
だから家族愛ってすごいですよね。
愛。
で、まあ、そっからレイコは、詩人として売れていくんですね、
はい、
どんどん。
ついに。
ついに。
はい。
で、ここまでの理由を下げるように、
うんうん、
まあ、処女から4回目のセックスまで、
うんうん、
これでもすごいのが、4人ととかじゃないですよ。4回なんですよ。この時点でまだ、通算4回しかセックスしてないんですよ。
めっちゃちゃんとこう、この刻んでますね。
うん。だから、ね。4回なんですよね。
そっか。てか、すごい、数えてる。すごい、
ね。それしかないみたいな。
なるほどね。
そう。だから案外、でもこの時代の人ってそうなんですかね。奥手なんですよね。
まあ、硬派ですもんね。
硬派です
もんね。なんと言ってもね。
で、まあ、そのセックスで男に翻弄された性を取り戻すように、
はい、
いろんな体位、いろんなバリエーション、そうやって生きてる中で、まあ、自分に本当に惚れる男というのも出てきて、そこから承認欲求っていうのが満たされていくと。
もうれいこちゃんの承認欲求の満たされ方、毎回さ、ちょっと、
あの、ぶっ飛び。性と暴力で満たされていくんですよね。
そうですね。美しさみたいなね。
そうそう。
そっか。認められるっていうのはやっぱりね、いろんなところがありますけど、うん、まあ、ここに関してはね、その部分でね。
そうなんですよ。
なるほど、なるほど。
で、まあ、詩人としては、まあ、本人曰く、
うん、
愛とか、ロマンチックな恋とか、そういうなんて美青年とか、みたいなのを、美少年を愛する詩っていうのを主に書いて。
さっきのあの、札束でなんとかとか言ってた、あれ
あれは本人が言ってるやつ。うん、でも、それを自分が言ってるやつと、それを表現すると、もうすごい美しい世界になるわけですよ。
すげえ。すごいですね。
すごいですよ。
うん、で愛とかロマンチックな詩を書いてるんです
よね。詩を書いてるんです。で、甘ったるい詩を書いてるんですね。
はあ、なるほど。
で、それを、中央、日本中央文学会っていうところに投稿してて、
うんうん、
で、まあ、そこで、投稿、同じように投稿活動をしてる22歳の教師をしてる青年と出会う。どう、その、でもどういう詩かっていうと、
うん、はい。
相変わらず歯が浮くどころか思想のろになって抜けちまいそうなくらいの大甘の美少年を愛する歌を書いていたっていう自分のことは言ってるんだけど、そんな歌を書いてるけど、その、それを表す表現が相変わらず思想のろが抜けちまいそうなほどの大甘ってすごいよね。
本当なんでそんなわざわざ一番気持ち悪い言い方するの、ほんま。
この人のその、なんていうか、文章の表現力が、特殊すぎて、
うん、
他にいないっていう意味ではすごいよね。
確かに。なんかネガティブなやつがよりなんかすごくうまい感じがしますね。うん、一番嫌な言い方してくる。
一番嫌な言い方してくる。
本当に。
その頃、
はい。
なんかいろんな男と寝まくって、で、25ぐらいまでに生きて、で、まあ、とりあえず死んでやろうっていうふうに麗子は思ってる。
ああ、うん、そっか、そういうつもりやったんですね。
で、いろんな美青年と、こう、関係をどんどん結んでいくようになるんですよ。
うん、うん。刹那的に来てますね。
そう。まあ、どんな感じかっていうと、
はい。
旅館に入ると、
うん、
どうすればいいの？俺初めてなんだ。っていうふうにも相手が言いますよね。
はい。
レイコは、私もって、全然しらばっくれて。
私も？
絶対嘘なんですけど。
うん。
そうしたら、ケンはそれを信じてうなずいたって書いてあるんですけど。
うん。
うん。
雰囲気良くなった、でもね。
一応ね。
うん、いい雰囲気になってる。
まだだから、殴ったりとかしてない
ん
ですね。
うんうんうん。いい感じです。
いい感じです。で、まあ、で、何百年経った、いたって、一緒にいたってやることは一緒って言って、で、まあ、とりあえず、いたすと。で、楽しかったは忘れるから忘れなさいよ。私も忘れるって言って、で、美少年の顔は引き歪み、泣きながら激しく首を振った。そんな美少年の前に、忘れろっていう風に言って、私は首をすくめみたいな。まあ、要はそういう感じなんですよね。どんどんその悪女っぷり、年下の美青年に手を出しては振っていくっていう童貞食いっていうのを始めるんです。
忘れろの感じすごいですね。
忘れろってカタカナが書いてあるからね、これね。すごいでしょ？
忘れろ。それ、なんか女の人のセリフらしからぬ感じがすごいですよね。
うん、
だって最初、初めてなんだ、私もって言ってからの急になんか。
同じ日ですよ。
忘れろ。
忘れろ。
忘れるじゃないのよ。
そういうね。
なるほど、なるほど。なんか割ととんでもない方向にまた行ってますよね。
そうですね。で、うん、割ととんでもない方向に行ってるんだけど、
あ、そうそう。でもあれですもんね。ファンレター来たんですよね。
そう、ファンレター来て、で、まあ、まあ、いろんなね、ファンレターがたくさん来るわけですよ。よりどり緑なんですよ。
うん、そうか、愛とロマンチックな詩を読んで、
そう。
その、わぁ、鼓礼子さんって本当に素晴らしい詩人だなっていうファンレターが来たわけですもんね。
で、結局、それで、まあ、結構いい家の人だったりとか、なんていうの、そういう自分に惚れるような人たちっていうのを振ることによって、ひどい振り方をすることによって、これは、ただ、盗賊が貴族を撃ち殺す喜びだけがあった。いわゆる自分を盗賊っていうふうに言ってるんですよ。
なるほど。
それで、だからもう、カタルシスを得てるし、いや、もう男に、いや、自分の今までの環境境遇に男を振ることによって復讐してるんですよね。でも、そういうタイプの女の人っているよね。
なんかちょっとでも、下克上的な、なんていうか、ね。
うん。
感じの話なんですね。
そう。
そうか、それが復讐なんだ。
それが復讐なんですよ。
なるほど。そうか、でも確かに詩作とか詩を読んだり、ね、文学を読む人たちって、それなりにね、ある程度の階級が ある人たちですもんね、うん、きっとね。それでファンレターを出してきて出会うっていうことは、うん、まあ、ある程度のっていうところが、貴族を撃ち殺す。
撃ち殺す。
ね。
で、しかしそれで、はい、あの、何度かいい雰囲気になるんですけど、うん、やっぱり梅毒のこと、うん、やっぱり調べられちゃったりもそうだし、うんうんうん、で、うまくいかない。
うん、
だから、相変わらず、まあ、死にたいっていう気持ちでいっぱいなんですけど。
まあ確かに、あの、どんな、レイコさん、あなたのお宅のお父様はどんな方なのって聞かれたら、まあ、ぶん殴って、娘を荒玉で縛って川に放り込んだりするお父さん
で。で、妹さんは今何してるんですけど。
愛主婦でーす。
そうそうそう。
そうだ
ね。そういう、そういう家庭。
そうね。うん、特にその、両家のね、ところで話が進むと、やっぱりね、それはそうですね。向こうの家族の方とうまくいくっていうのは難しそうですね。
そうなんですよ。で、そんな男あさりをね、
はい、
まあしてる。でですね、
はい、
まあそんな玲子のところに、
はい、
まあ、ね、近代詩人の集まりの玲子を、うん、で遊び回ったり、で、ホテルに行ったりとかしてるのをすれ違ったりとかもしたことがある美青年がいて、今まで、
うん。
で、そんなの決まって暗い目で玲子のことを見てくる。うん、遊んでる玲子の様子を暗い目で、うん、あれみたいにしてるか、プーシキンみたいな感じですよ。暗い目で後ろから見てくるんですよ。
あの、妻とね、妻とイケメンがね、
そうそうそう、
してる
の、ね。やりとりしてるの。で、そういう風な男がいて、気にはなってたんですよね。うん、その、だって何しろすごい綺麗なイケメンだから。
なるほど、なるほど。
で、もう次はそいつと遊んでやろうっていう風に思ってるんだけど、あの、アプローチは向こうからしてこないんですね。
見てくるだけなんや。
うん。で、手紙を送ることにしたんですよ、レイコは。
レイコから。
うん。
ほう。
内容。あなたとは寝ないが、あなたのデスマスクが美しいから、一緒に死のうと思う。生きてる時は別だが、死の時は一緒だっていう約束を果たしたいと。
え、あ、ラブレター、これラブレター、
まあ、決闘。だそういう世界しか多分見てないから、ラブレター書くとこうなっちゃうんでしょうけど。
果たし状。
果たし状ですよね、もう完全に。
え、
これを渋谷に送りつけます。
はい。
そう。で、レイコは、あの、もう一度ね、いい男が抱きたかったんで、ですけど、
うん、
あの、この果たし状をもらった渋谷は、そう。ね、まあ、すぐ来ると思わなかったんですけどね。
うん、
すぐ岡山駅に来たんですね。
来たんや。よくわかった。意味わかったんや。よく伝わったね。
この内容でね。
ええ。
で、まあ、岡山駅に来て、
はい、
で、まあ、心中をだから一緒にすることになるんですけど、
はい、
ただ、その、本当に来ちゃうとはあんま思わなかった。
まさかね。
うん、で、もっとやりたいし、もっといい男を抱きたいし、抱かれたいんじゃないですよ。抱きたいって言い方するんですよ。
思いました、それ。
レイコは。
ね。
一貫して。
ああ、まあ、だから、忘れろ。
そう、忘れろっていう。あんま良くなかったんでしょうね、多分、ぶっちゃけ。
なるほど。
良かったら多分2回3回、次もお呼びがね、かかると思うんで。
そうか、そうか。そう、次行こう、次。
次行こうっていう。忘れろっていう感じ。で、顔がいいんだけど、あんまりだったんでしょうね。
それでもさ、経験が少ない人を好んで選ぶところも、
そう、自分だってあんまり経験ないのにね、うん、この時点で。
それちょっとね、あれですけど。まあでも、うん、でも渋谷来ちゃったから。
そう、渋谷来ちゃったから、
はい、
ただそんなことを思ってるのは顔に出てたらしいんですね。
どういう？
レイコの。
なるほど。
渋谷はそれを見抜いて、絶対こいつ一緒に死ぬ気ないでしょっていうのを見抜いて、で、ちょっとの間渋谷いなくなるんです。
ほう。
で、岡山駅に戻ってきた渋谷は服毒しています。
え、ちょっと待って。
もう毒を飲んでいます。
え、渋谷が？
渋谷が。
自ら？
自ら。
察しが良すぎでしょ。
で、だから一緒に死のうと思って、先にもう薬を飲んできちゃうんですよ。
つつみさん、俺は飲みましたよ。
飲みましたよっていう形で。でも、大変ですよ。周りは、なんてことするんだと。
まあまあ、
で、レイコもうめっちゃ責めますよ。あんないい純朴な、ね、青年にたぶらかして、まあ、お前、あの男の子が死んだら、お前、地獄行きだからな、みたいな。
まあ、それはだって、レイコが書いたからね、死ぬ時は一緒だという約束を果たしたい、バーンって。
そう。
レイコが書いたからね。
レイコ書いたからね。
で、ちゃんと渋谷さんは、それ見て、うん、ちゃんと毒用意してきて、
そう。
飲みました。
で、まあ、胃洗浄とかになるわけですよ。
ああ。
で、そんな時に、だから、二松の駅で、
はい、
まあ、遺留品、死んでないから遺留品じゃないけど、その持ち物、
はい、
見たの、見た時に、渋谷の持ち物の中から大量に出てきた、レイコを描いたスケッチが、画家なんですね、ちょっと。ちょっと絵心がある人で。で、そこには、あの、二松駅売店、堤レイコって書いてあるメモと、膨大な彼女の横顔とかを描いたスケッチ。
めっちゃ好きやん。
めっちゃ好きやんですよ、だから。
ああ、めっちゃいい話になりそうやったのに。
でも、 どうせこいつも私が子供を産めない体だって知ったら、うん、尻に頬かけてでかいエンジンかけて逃げちまうだろうっていうふうに玲子は思ってるんですね。
でかいエンジンかけて。
そう。ただ、ただですよ。
はい。
で、ですね。
うん。
渋谷は胃洗浄とかされて目は覚ますんですよ。
あ、よかった。死んでなかった。
どう苦しかった？玲子は聞きます。
え？うん。はい。
で、濃い形のいい眉と、秀麗な額と、濃い髪を見て、こんなに美しい、美しい毛が渦を巻いて生えているんだな、みたいな感じで、こう、渋谷のその胃洗浄をされている体を、とかを見ながらね、だから、すごい、なんていうの、もう、大丈夫とかじゃないんだ、みたいな。もう浴場の方にスイッチ入ってるんだみたいな。
あ、お前は美しい顔をしているな。
やっぱお前いい男だな、みたいな。死なないでよかったな、みたいな。スイッチが入ってるんですけど。で、渋谷は言います、デイコに、はい。突如、結婚しよう、はい、僕と。
渋谷くん？
そう。
今、ここまでの流れで、そうなるとこあった？
三座の川から帰ってきた渋谷は、デイコにプロポーズします。
ちょっと思わぬ展開や。
で、あんたできるの？できるさ、みんなしてるんだもの。で、渋谷答えます。で、玲子言います。私金ないよ。100円しかない。俺だって25円だ。貧乏なんですね。
そっかそっか。
そうそうそう。で、ここで、渋谷は男前な一世一代の嘘をつくんですよ。俺子供嫌いなんだ。子供を作らないっていうことをどうしたって女に納得してもらわなきゃいけないからいつも苦労してたんだ。本当はそんなことないのに。
ここがでも、玲子の、ね、一番大事なというか、
そう。
とこです
よね。ポイントなんですよ。
ですよね。
うん。そう。
今までそれができひんから、その話先が続かへんかったんですもんね。
で、玲子は、今までの男はみんな子供が欲しいって言うから私は別れたんだよ。っていうふうに言うと、いや、その付録より本質が大事。子供か君かと言ったら、俺は子供を捨てて君を取るっていうふうに、渋谷は言うんですね。
渋谷。
渋谷、いいやつじゃないですか。
渋谷。
この、
君ってやつは。
で、今まで振った男の、まあ、猫のことをね、そいつらの、そう、まあ、今後の話じゃないんですけど、うん、あなたが死んだら、その今まで捨ててきた男に捨てられて、その男の家の前で首を吊ったっていうことを風の隊員に聞いたら、だから猫がそういう風に自殺とかをしたら、俺がそいつをぶった切って、で、僕も死ぬよ。嘘なんかつかないよ。出ないと死になんか来るもんかって。そのくらいだから好きで、本当に一緒に、その今までいろんな恋愛遍歴があって、で、まあ、心中しようよ、何しようよって言ってるのを全部本気に受け取って、で、今までの男にも復讐してやるし、で、それができないんだって一緒に死んでやるっていう渋谷なんですよ。
渋谷あれですね、玲子ガチ勢なんですね。
ガチ勢。
玲子のガチオタの、うん、しかもガチ恋なんですね。
そう。で、今まで他の人みたいにあんまり連絡とかをしてこなかったのもガチすぎて、デッサンとかして絵とかは描いてんだけど、そんなに頻繁に手紙、だから暗い目をしてずーっと見つめてはいたんですけど。だから
見てるんや。
そう、見てるんですよ。
だから知ってるんや、玲子が何をしたいかも。
そう。
ガチ勢やから。
ガチ勢だったんですよ、渋谷は。
なんという。うん、
なんですよ。
奇跡が起こりましたね。
そう。だってね。で、私たちは結婚することにしたと。
玲子。ついに。
ついにですよ。で、どちらも貧しいので、金のかかること以外は、反対されることはなかった。どっちの家も貧しいから、もう、うちの家にはあなたのような梅毒持ちは、とかってことにはなんない。
うん、そうだ。100円対25円ですからね。
そう、誰も反対
しない。大
丈夫。そう。で、まあ、その、ね、玲子のおじさんの、で、で、このおじさんのな、うちの一人のおじさんで、魚をやってる人がいて。
あ、よかった。火つけたおじさんか。
火つけたおじさんではない。
家に火つけて逮捕されたおじさん
ではない。そう、人ではないおじさん。
うん、
まあ、母方とかね、父方とかいっぱいある。
おじさんがね。
うんうん、その人の家の2階を借りて、ね、そこで暮らすことにするっていう。
お
うん。これいい話なんだけど。
うん。なんか最後に、いい話。
で、結婚式の、真似事みたいなの、
うん、
二人だけの結婚式。
うん、
私は倒産した、小島ラジオ店に行って、っていうのがあるらしいんですけど、うん、10ヶ月の月付で、月付にして1回も払わず、12000円のラジオを持って帰ってきた。まあ、あれと思うんですけど、うん、まあ、だからただで手に入れてきた。
はい。
で、ダイヤルをひねると、未完成交響曲をやっていた。
うん、
我が恋の終わらざるごとく、この曲も終わらざるべし、らしく。まあ、だから私の声が終わらないように、この曲も未完成ラジオなのでずっとかかり続けてるってことでしょうね。
おー、うん、
で、私はリボンを買ってきて、うん、何重ともなく蝶々のように頭にだけ巻きつけた。で、首から上だけの花嫁であった。
あ、
で、渋谷は黒のカッターシャツの胸元を飾った。
うん、
で、私は由緒なしの包み家に、たった一つの由緒あるもの、聖書を開いた。
うん、
これはある重役の息子さん、もう死んでしまった太田くんにもらったものである。誰だか知らないんですけど。うん、で、それを持って、玲子は渋谷の前に立ちます。牧師のつもりです。
ああ、
うん、で、渋谷よ、君は、幸せな時も不幸な時も、また辞める時も、健やかなる時も、堤玲子を妻とし、あの世までもっと行くや。はい、渋谷、うなずきました。渋谷に言わせてあげて。
もっと行くよ。
渋谷に言わせてあげてほしいんだけど、はい、はいって渋谷もう元気にうなずきます。
ロマンチックですね。
ロマンチックでしょ。
さすがですね。
さすがでしょ。
なんかあれですね。なんかけじめつけるみたいな感じになっちゃいましたね。うん、なんかこのね、私をあの山で持っていくんかみたいな。
おっす。もう最初から最後まで、なんかそういう勢いと暴力と、ね、オラオラで。
オラオラ。オラオラですね。
そうなんですよ。
いや、でも渋谷くん、君はすごいよ。
で、三々九度も何もなく。
はい。
で、渋谷が聖書を開き、牧師になった。今度はだから渋谷のバージョンですよ。
おう、あ、来た来た。渋谷のターン。
堤玲子よ。君は渋谷正史を夫とし、喜びの時も悲しき時も、生涯夫と呼び、死が二人を分かしても、またあの世で巡り合い、幾億年も愛し合うや。はい。その時、いくらなんでもこの陰譜、浮気心は起こりませなんだ、らしいです。
起こりませなんだ。
う
ん、
この時だけはだから、もう、起こりませなんだ。
そっか、この時は起こりませなん
だ。この時は大丈夫だった。
っていうか、渋谷のあの、死んでからあの世であって、幾億年愛し合おうっていうのは怖。
怖いよね。
それ言う？ね。
まあ、渋谷はだって、元祖ストーカーなんで。
そっか、ガチ勢ですもんね。
ガチ勢なんで。
だってね、レイコはほら、生きてる時っていうか、死ぬ時は一緒よって話でしたけど、うん、渋谷はまあ、とりあえず生きてる時と、あと死んでからあの世で、ね、もう一回会ったら、幾億年。すごい。
すごい。で、我が心に金色の雨降り、口笛の結婚行進曲鳴り響く。この人が死んだら私も死のう。生まれた時は別だが死ぬ時は一緒と。棺桶はダブルで、生涯火の車に乗って、らしいです。
パパパパーン、パパパパーン。え、生涯火の車に乗って？
そうそうそう。あ、貧乏なんでね。
そうでしたね。
そうそう、生涯火の車に。
うまいこと言うな。
そう、うまいこと。で、その晩、二人は銭がないので、塩水を作って、スタミナドリンクにして、激しい夜を迎えたと。知るかになって話なんですけど。で、そこまでは一大ロマン、泣かせますであったが、上智の海に、二人は一匹の、白鳥と見ます矢から、アゲハチョウとなって何度も漂いながら、ここで言ってしまうんですね。で、子は、ケンちゃんと。
あ、あれ？
で、違う男の名前を呼ぶっていう。で、どうして私は喜劇的なんだろうっていう、自分で自分に突っ込み入れてるんですけどね。で、渋谷は体を離し男の気に泣いたと。
かわいそう。
堪忍、堪忍、ごめんね、ケンさんでなかった、堪忍っていう。
めちゃめちゃライト。
めちゃめちゃライト。
メンゴ。
で、地獄に落ちるとき、奥深い寂しい街で、鳴り続ける未完成と二人だけのタンタカタンが霞めるとき、閉まったと思うであろうか。それから14年の月日が過ぎた。14年だから結婚して経ってるんですよ。
おー、じゃあ、うん、この、我が闘争みたいなのが書かれたときは、割と幸せに暮らせてるよ、みたいな。
いや、まだなんですよ、だから。
え、
ま、このときに、
まだ
?14 年後に結婚して初めて妊娠。
はあ、
ってなって、だから幸せにまだ小説も書いてない時点、14年経ったんですけど、そこで初めて妊娠がわかるんですね。
はあ、はあ、まだ終わらんかった。
そうそうそう。で、妊娠2ヶ月です。でも、すごくないですか？浮気してんのかしてないのか知らないけど、渋谷とだけ一応14年経ってるんですよ。
すごい。まあ、やっぱ渋谷はガチ勢ですから。
そう。で、まあ、本当の愛だから受胎したんですみたいなね、ことをなんか周りに言われたりとかしてるんですけど、うん、結局その赤ちゃんをお医者さんに見せて、ずっとちょっとって言われて、いや、そんなはずはないと思っても、また違うお医者さんに見せても、ちょっとっていう風に言われて、うん、何件もお医者さん回ったんですけど、やっぱ健常者の子供では生まれてこないっていうのが調べてわかるんですね、
うん、
この子は、
うん
うん。 で、先生は私の赤ん坊っていうふうに言うんだけど、まあ、先生は、まあ、うつむいてみたいな。パターンをどの医者でも繰り返す。
うん、
で、私は諦めて第1回目の堕胎をしたっていう。なんですよ。で、そこから、まあ、なんていうんですかね。女版パイプカットっていうのあるじゃないですか。卵管結筋、
うん
うん。卵管を要は結んじゃうっていう。
うんうんうんうん、
で、これでもう子供ができないようにして。うんただ、その、二人は、幸せに暮らしましたとさ、めでたしめでたし、なんですけど、この本は、まあ、余談だけど、この後の、だからその、さっき出てきた、トシコ、売春婦トシコ、トシコの娘に、やっぱり遺伝疾患が出て、ひどいことになったりとか、トシコが、もっとひどいことになったりとかっていう。まあ、家族の話がまあ延々続いていくんだけど。
まだだ、まだ終わらんよ。
でも一応その、麗子と、まあね、旦那さんは幸せに暮らしましたと。
ああ、いや。
めでたし、めでたしなんです。
そうですね。だってね、いや、渋谷、すごいですね。
渋谷すごいでしょ。
渋谷すごい。
渋谷はさすがのプーシキンぶりに。
いや、本当に。うん、なんと。いや、なかなかでしたね。うん、いや、でも、ハッピーエンということで。
ハッピーエン。
ハッピーエンです。で
今回は、じゃあ、これは、アフタートークはやるのかな？アフタートーク。
そうですね。うん、もうなんか、多分、濃すぎてですね。
一回お茶飲みましょうか。
そうですね。ねええええ。はい、まあ、でも、ほんな皆さんもお腹いっぱいかと思いますので、
はい、
ええ。
次回。
次回
続くな、続くな。だから、なんだっけ、アフタートークの方で次回
よろしく
お願いします。
お腹いっぱい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。